桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹槍ですよ。
いやー、ちょっと前にね、ヒロシさんとの会でも言うてたんですけど、インフルエンザに。
インフルエンザですね。はい。流行ってますね。
はい。ちょっとかかって。で、またちょっとね、まだ喉が本調子じゃないですね。
はいはい。
大きい声出すと、ちょっとむせちゃう感じで。
はい、あ、じゃあしっかりアルコール消毒しないとですね。
ね、そう言うてアルコール飲むとかえって悪なりますからね。ね、なんかぶり返したりとかね。
はいはい。予防接種はされました？
予防接種僕してなかったんですよ。
ああ。
うん。
なんか、未だに予防接種をするとかからないって勘違いしてる人が世の中多くてですね。
症状が薄らぐっていうのが一番ですよね。
ですよね。
うん。
上司は間違いなくインフルエンザの症状が出てるにもかかわらず、俺は大丈夫だって言って。
ダメなやつや。
はい、風邪だ風邪っつって。
日本人のダメなやつや。
はい、なので、ベンザブロックを、用法用量の2倍で飲ましてやりましたよ。
それね、ヒロシさんの回でも言ってましたけど、そうやって無理に症状を抑えつけると、
はい、
インフルエンザが体の中で回ってインフルエンザ脳症になったりしますよ。
それを狙ったんですけどね。
枠が一つ開くという。
そうです、そうです。うん、
ね、まあ、ちなみにですね、インフルエンザはですね、開けて会社に行ったところですね、は
い、
ワンフロアですよ。
はい。
ワンフロアでもう30人いないぐらいですわ。
はいはい。
うちの7人インフルエンザで倒れてたというのが行ったら分かりましたけどね。
おー。大流行りですよね、やっぱり。
大流行り。
うん。
最初にかかったのが僕だったのでですね。
はいはい。
誰が持ち込んだのかという話題には絶対に加わらないようにしてるんですけど。
うちもですね、気をつけろ、気をつけろとは言ってたんですけど、菌を持ち込んだのは東京からやってきたですね、団体さんたちでですね。一人体調不良で、
はい、
そのなんかイベント3日間あったんですけど、
そ
のイベントに参加するために東京から来た人たちなんですけど、来た当初から体調が悪いって言ってですね、その3日間のイベント何も参加せずに、体調が悪いって言ってそのまま帰って行って、インフルエンザ菌だけを置いてくっていうですね。
ひどい。
はい。
ね、もともとね、青森とかはあんまり言うても蔓延はしづらい環境ですもんね、本来。
本来はですね。
ね、菌ウイルスは繁殖しづらいですもんね。
うん。ただ、やはり東北新幹線がですね、伸びて人の交流が増すとですね。
なるほど。
はい。あれですよ、細菌のいない島に細菌が持ち込まれて偉いことになるパターンと同じですよ。
原住民がバタバタ死んでいくやつ。
ええー。だからあれですよ、北センチネル島とかなんてインフルエンザにかかったやつ一人送り込んだら島終わるでしょ。
終わるというか、あれですよね。一瞬無力化できますよね。
はい、そうですね。
で、その間に彼らの弓矢を奪ってしまえばいいわけでしょ。
はいはいはい。
ひどい話や。スペイン人のやり口や。
無敵艦隊ですから。
スペイン人それでも自覚してたとことかありそうっすね、そうやって考えたら。
あいつらだって元からそういう疫病とかそういうやつと戦ってきたあたりの人たちですから。当然そういうのも知っててやってるでしょうね。
ちょっとお前もうすぐ島着くからお前、ちょっと一回水吐いてその辺立っとけみたいなね。
はいはい。それかなんか疫病にかかった死体を放り投げるとかですね。
普段はあれでしょ、船の後ろから釣って海の中をこう、引き釣ってるけど、それをバシャーンってやって。
はい。
ひどい。ありそう。
はい。
スペイン人とかね、ポルトガル人とかあの辺ね。
うん。
イギリス人もやってそうやな。
イギリスはやるでしょうね。
オランダ人もやってそうやな。
やるでしょうね。フランス人もやるでしょうね。
ヨーロッパですね、要はね。
ヨーロッパです。
スポーツマンシップっていう言葉が登場するぐらいスポーツマンシップのない奴らのやることですよね。
はいはいはいはい。あそこら辺の奴らが一番人道とか言いますからね。
そうそうそうそうそうそうね。
はい。
ドイツ人に人道とか言われた日には何のことかなって思いますもんね。
思います思います思います。
あれ、絶滅収容所作ってたの何人やったか忘れたけど、どこやったって聞きたなる感じの。
そうです、そうです、そうです。
まあ、日本人は日本人でね、その話知ってて、モビルアーマーにビルケナウとか名前つけるから、あんまりそのこと言えないですけどね。
まあ、みんなお互い様なんで。
あれ、ビルケナウってあんまり人が知らんだけで、アウシュピッツって名前のモビルスーツ出てきてるのとあんまり変わらないですからね。
ですね。
ねえ、もう、まあまあ、そんな中ですよ。
はい。
あ、今、ガンダムの話をしたことによって、本題に少し近づきましたね。
お、会社は一緒ですからね。
そう、サンライズ。
ええ。
あれ、いつ公開ですか？先週？
先週のはずですよ。
2月の、何日ですか？ 8 とか。2月の、
そんなもん一桁ですね。
その辺ですよね。僕がインフルエンザで死にかけてた時ですね。はい、ねえ、まさか僕、あれの映画をですね。
はい。
割と公開から近い日にちに劇場に見に行くことになるとはってちょっと自分でも意外に思ってますけど。竹槍さんが見に行くよと言われたので。
はいはい。
行かざるを得まいと。
ええー。
思いまして。
すいませんね。
いえいえいえいえ。
僕もなんかそんな映画があるって知ったのがですね。
うん。
3日前だったんで。
一瞬話題になってましたけどね、復活するってテレビ CM とかで流れてて。
ああ。
うん。当然のようにゲットワイルドがかかっていたので。というところでも何の映画の話かはもうお分かりだと思いますが。
はい。
ね、シティハンター、新宿プライベートアイズという。
はい。
なんかシティハンター前プライベートアイなんたらとかってあった気しますけどね。
なんかそうですね。
ね。
うん。
もともとシティハンターってよう見てました？
そうですね。アニメはリアルタイムでは見てなかったですけど、再放送でわりかし平日の夕方、学校から帰ってくるとやってたりとかしてたんで。
それってね。
はい。
お住まいのところって、やってたりもしたぐらいでした？
あ、やってたりもしたぐらいですよ。
ああ、関西ね、
うん。うん。
土曜日の昼間とかに。
はい。
基本ルパン三世をやってたんですけど、
はいはい、
ルパン三世に飽きたなっていう頃に、
うん、
コブラとシティハンターが混ざるっていう再放送がずっと延々やってたんですよ。
すげえ。
だから関西人の、
はい、
僕らからちょい上ぐらいの世代って、まあルパン三世は基本的にパート1、パート2、パート3は、
はい、
ちゃんと見てた子は、見たことない話がないぐらいに見てると。で、コブラとシティハンターも、
はい。
それに準ずるぐらい見てるっていう。
なるほど。
だから、どこの話がどの順番で流れるとか意識せずにずっとやってるから、
はいはい。
ルパンの順番わからない、コブラの順番わからない、シティハンターの順番わからないなんですよ。だから、こないだのシティハンター91やってて、ルパンやってシティハンター2に行ったりするんで。
はいはいはい。だからあれなんですね、笑ってはいけないとかでたまにコブラネタとか出てくるんですね。
ああ、そうそうそうそうそう。うん。あとパタリロね。
ああ、パタリロ。
アラレちゃんパタリロが延々エンドレスでやってるっていう。
はいはいはい。
で、ジャリンコチエもエンドレスでやってるっていう。そういうのが関西の、まあ、80年代でしたから。
はい。
まあまあ、シティハンターはね、90年代もやってましたけど。なのでね、関西人は若干他の地方より思い入れが強いのかなというシティハンター。
うん。
はい。新宿プライベートアイズ。はい、
そうですね。
ねえ。
ええ。
結構僕見に行った時客入ってましたよ。
あ、本当ですか？うん、僕の時も、キャパ自体は、
うん。
80人ぐらいのところで、
うん、あははは。
20人ぐらいは入ってたんで、
ああ。
盛況ですね。
あのね、僕、はい、金曜日の18時半からの回見たんですけど、
はいはい。
430人から入るシアターで。
ええ。
半分ぐらい入ってたんちゃうかな。
それはすごいですね。
おっさんとオーバーハンばっかり。
はいはいはいはい。
うん。ナラティブより若干若いかなっていう世代。だから40からちょい下ぐらいまでが多かった気しますけどね。
はいはい。
まあまあ、あれですよ。今回はね、はい、ストーリーのネタバレはあんまりしないと思いますけど。
あ、そうですね。
演出のネタバレはせずには喋れないので。
無理です、無理です。
そう。だから、はい、どういった演出がされるかっていうのが肝な映画の、
はい。
その肝を聞きたくない人は先見に行きなさいよと。いうところですね。
ね
え。どうでした？
え？
どうでした？
もう一言で言うんだったら、
うん、
もう古典芸能ですよ。
そうそうそうそう。 まあ、解雇趣味満載でしたよね。
すごかったですね。
うん。
あそこまでやってくれるとは逆に思ってなかったんで。
そうそうそう。だからね、僕もさっき言いましたけど、ゲットワイルド。
はい。
ゲットワイルドが CM で流れた時点で。
はいはい。
で、まあまあ、見ててね、話の途中で、香りがね、うん。
はい。
ウェディングドレス着て、どうりょうっていう。
はいはい。
で、りょうが、ん？普段と変わんねえじゃねえか、みたいなこと言うじゃないですか。もうその時点でエンディングわかりますもんね。
わかります、わかります。いや、なんだったら私、あれですよ、YouTube で横編見た時に全部わかりましたよ。
まあ、エンディングへの入り方は、もう、それはもう誰でもわかってる感じの。どうせ絵が止まって、
はい。
てんてんてん、てんてんてんって言いながらセリフちょっと被るみたいなことやるのは当たり前やと。
もう当然ですね。
で、思ってて、うん
はい。
で、僕はだから映画始まる前に、
うん、
これでサイズの曲でもかかってくれたら、そこの演出って十分なんかなって思ってたわけですよ。
はいはい。
で、その期待って5分ぐらいで叶えられてしまうので、
うん、
いきなり一発目にかかるので、サイズが。
はいはいはい。
エンジェルボイスでしたっけ？
エンジェルボイスですね。はいはい。
ねえ。
またなんかこの絵の爽快感とですね、合っててよかったですね。
う
ん
う
ん、
そう、そう、うん。だから最初の5分10分。
はい。
楽しかった。
うん。
最初の5分10分楽しかったですね。
はいはい。
まあ、あとはそれなりと。ねえ、なんかペースでずっと進んでくれるんかなってちょっと期待もしたんですけどね。
まあ、全体通してですけど、
うん、
作り込み美自体は、
うん、
映画の作りじゃなくて、
うん、
本当にテレビスペシャルの作りなんで、
そうそうそうそう
作画もですね、絵のクオリティも、
うん、
何もかもテレビスペシャルだな、これと思って。
うん、なんかね、はい、ダイジェストのアニメのビデオ見せられてるみたいな。
うんうん。
なんかウド編とか。
はいはいはい。
うん、
あとあれですね。絵の解像度自体が、
うん。
多分劇場版のスクリーン、特に大きなスクリーンだと、うん、多分耐えられないレベルだったと思いますよ。
うん、そうですね。正直、劇場版のクオリティではなかったですよね。
うん。なかった。
ただガンダムナラティブよりはよっぽどマシですけどね。
マス。
同じサンライズで、
はい。
で、普通考えたらガンダムの方が予算大きいじゃないですか。
ええ
ー。それでここまで差出るかっていうぐらいナラティブとシティハンターだけでだいぶ差ありますもんね。
そうですね。
だから、まあまあまあ、あれで喜んだらあかんようなレベルですよね。
まあそうです。ただやっぱりアニメ制作会社っていうか作画の部分でだいぶ子会社にやらしてたんだなっていうのを分かりましたけどね。会社多いなと思って。
うん、ただね、ガンダムナラティブよりね、うん、スタッフの、なんていうかな、シティアハンターというものに対する集中力みたいなものはあった気がします。
あ、そうですね。
ただね、絵のことで言うとね。
はい。
まあ、サンライズじゃないですか。
うん。
サンライズといえばガンダムじゃないですか。
はい。
で、ちゃんとスタッフ見比べてないですけど。
うん。
ガンダムジオリジンから来たスタッフ。
はいはい。
だいぶ絵がそっちに引っ張られてる気がして。
うん。
オリジンとか、UC とか。
はいはい。
で、多分ね、それはね、原因一つあるのは、まずサブキャラクターの、
はいはい。
キャラクター設定がことぶきつかさなんですよ。
うん。
で、ことぶきつかささん、最近安彦絵に寄りまくってるじゃないですか。
はいはいはい。
おかげでね、襲ってくるチンピラとか、
はい。
敵の傭兵とかが、
ええ、
あれあなたガランシェールのブリッジにいたよねみたいな。
そうですね、そうですね。
安彦義和の漫画のモブっていう感じの顔をしたやつが、サイバリョウにボコられるっていうアニメになってましたね。
もうなんかだってヤザンとかカイみたいな顔のやついっぱいいましたよ。
いた。いた。
はい。だってもうなんか三人組なんて
うん、
顔で言えばユニコーンのミコットでしたっけ、
うん、豆タンク、
なんかあんな顔の子ばっかりだったっすからね。
なんかねその辺の違和感はありましたけどね。
はいはい、
うん、
まあテレビアニメの時よりも綺麗になったと思えば。
そうそうそうそうそう、まあでもね、まあまあまあ演出はね、見に行く気がない人のためにちゃんと説明しておくと、
はい、
過去のオープニングエンディングまたは挿入歌、
うん、
というのが、そこかしこでかかると。
あ、もう雑ですね。
そう、雑にかかる。
はい。
一個ね、それ雑すぎへんかって思ったんですよ。
はい。
セーラ。
うん。
あったじゃないですか。シティハンター2のオープニング。
はいはい。
2の二つ目のオープニングかな。
うん。
あれね。
はい。
シティハンターにおけるセーラって一人じゃないですか。
うん。
香りのことじゃないですか。
はい。
香りが出てないシーンでそれ書けるかねって思いません？
まさにですね。
ね
え。ええ、
小比類巻薫が香りが出てるシーンでかかりましたけど、
うん、
逆やんと、
うん、
さっきセーラかかってたところで初代のオープニング1個目のオープニングかけたらええんであって、
はいはい、
ね、
そうですよね、
それをなぜっていうのとか、
ええ、
あとちょっとね、僕前から思ってるんですけど、ひょっとしたら言うたかもわかんないですけど、
はいはい、
劇中歌としてオープニングとかエンディング、
はいはい、
かかるのってダサくないですか？
まあ、ぶっちゃけっすね。
モデルが写真撮ってる時に、
はい、
あの岡村康之とかかかってんの、
うん、
それカメラマンおっさんすぎへんかって思うじゃないですか。
思いますね。
だからもう古くはですね、
うん、
ガッチャマン2で、
はい、
コンドルのジョーがいるじゃないですか。コンドルのジョーってガッチャマンの1の最後で爆死して消えるんですよ。
はいはい。
で、ガッチャマン2でその代わりに入ってきたやつが、
うん、
実はギャラクターのエージェントで、
はい、
その2代目のコンドルみたいなやつが、
はい、
実は敵だったって分かった時に、
うん、
こうそいつの胸にビューンってナイフ飛んでくるんですよ。
はいはい。
で、ザクって刺さって、うっとか言ってたら、
うん、
その向こうの方に死んだはずのコンドルのジョーがですよ。
はいはい。
口笛を吹きながら現れるんですよ。かっこいいじゃないですか、そこだけ聞いたら。
かっこいいですね。
ただ吹いてる口笛が、
はい。
って言って、
はい、
ガッチャマンの曲を口笛吹きながら現れるんですよ。
おクソダセーっすね。
アニメ好きかと。アニメ好きかやし、はい、作品としてのリアリティラインがずれるじゃないですか。
だいぶずれます。
だそういうのやめてくれと。
はい、
思うっていう。
うん、
ねえ。まあ、まあ、ただあれですね。まあ、この間、ルパン三世の新作のテレビシリーズやってて。
ああ、らしいですね。
うん。脚本もひどかったんですけど、うん、なかなか。
うん。
それよりはマシだったにせよ。
はい。
いろいろおかしいっていう。武器の扱い、ちょっとひどないっすか？
ああ、ひどいですね。
敵のその、軍用ドローンみたいなの出てくるんですけど。
はいはい。
一発も当たらへんでしょ？
走ってれば弾が避けられる世界なんだなと思いましたよ。
そう。ほんでレンガとか、
はい、
ちょっとした柱みたいなものに隠れてれば、
うん、
弾当たんないじゃないですか。
はいはい。
そのマシンガンは何ミリやねんと。それぐらいのブロックやったら、
はい、
普通のアサルトライフルでも抜けるぞっていう。
うんう
ん、ましてやそれ、20ミリとまでは言わへんにしても、
うん、
十何ミリのマシンガンではあるんちゃうのと。
うんうん、
そんなもん1、2発くらったら人間ズタズタになるくらいの威力あるよっていう。
おい、もうなんか新宿中で。もう大空襲ですよ、ぶっちゃけるけど。
そうそう。
あんなもん。
ほんで、敵のミサイルみたいなのもバーン飛んできても、
はい、
走って避けてる真後ろでボカーンってなっても、まあ、半径1メートルぐらいの火が上がるだけで、
はいはい、
ちょっと走って逃げてる側がよろけるぐらい。
そう。
え、何それ、黒色火薬って思うぐらいの。
よろけてなおかつ反動で前転してまた走り出すですからね。
そうそうそうそう。いや、サイバー量がいかに強化人間だとはいえ、
うん、まあ事実そうですからね。
事実そうなんですけど、
はい、
だと いえどもその扱いはなかろうと。でその一方で、
はい、
僕もちょっと笑いそうだったんですけど。もう敵がなんかそういう無人兵器みたいなのを使おうとしてるっていうのはストーリーの中でちょっとずつ語られるでしょ。
まあまあまあはい。
当然、あれ、まあ、特に語られてはないですけど、
うん、
軍用ドローンどもは、表面はちゃんと装甲になってるはずじゃないですか。
うん。
で、サイバー領自身もそれ分かってるはずやのに、
はい。
なぜショットガンをソードオフする？
え、一応、あれじゃ、懐に忍ばせられるようにじゃないですか。
いや、あれはあれでしょ。なんかショットガンをソードオフするっていうのが、仕事で武器扱ってる人っていう演出ってことじゃないんですか？
ああ、なるほど。
うん。
あ、そういう見方ですか。
でも、ショットガンソードオフするのなんて、
はい。
まあ、ソードオフって要は重心を切り詰めると自分で。そんなんするのってマフィア程度でしょ。
マフィア程度だし、
うん。
ソードオフするのに、
うん。
切断するときですよ、
うん。
銃の本体の方を万力使えって思いますけどね。
そこはのサイバー量握力すごいから。
ああ。
ま、万力より握力あるから。
そして切り口が雑っていう。
雑、そう。糸の子っていう。
しかも飛ぶしっていう。
飛ぶ。カランカランカラン言ってね。鉄パイプの音してましたからね。
ね。
いや、だってね、まあ、ソードオフのショットガンって何っていう人もいると思いますけど、
はい。
要は三段銃ですから、ある程度の重心よりも短く切り詰めてしまうと、
うん。
早くばらけるんですよね。
はいはい。
うん。で、早くばらけるから面の制圧にはまあ、向いてる面もあるんですけど、
うん。
その分弾道も安定しないし、一つ一つの、その、まあ、ペレット、
はい、
の圧みたいなものは下がると、
うん、
いうところがあるので、まあまあ、そういう室内で、
はい、
威嚇するとか、
うん、
広範囲に弾を当てたい時なんかには使いますけど、
はい、
まあ、それ以外には特に使用方法のない手段じゃないですか。
まあ、そうです。
それで30メートルぐらい先のドローンのローター狙うっていうね。
うん。
いや、それやったら総動風せんかったらええやんっていう。
あれやりたかっただけでしょ。
ん？
ターミネーターがやるやつやりたかっただけでしょ。
あの、コートの中から出す。
いや、タバコめると時短装填で狂って回すやつ。
はいはいはいはいはいはい。
あれバス運転しながらやってましたからね。
やってましたね。
あれ絶対車内で当たるだろうって思いました
あとであの、バスの振動で、くるんってして指だけになってる時にスポって飛んでいったりすると思う。うんね、だってね、はい、その、ソードオフのショットガンの弾で、なんて、切れたイノシシですら止めれないですよ。
うん、
大きめのイノシシやったら。
はいはい、なんか今日あれですね、なんかツイッター上でイノシシが逃げるって言ってたのに向かってくるイノシシに対して老中ぶっぽなす動画上がってましたね。
おああいうのはでもね、はい、まあまあ三段は三段やったりしますけど、ショットガンっていうのとはちょっと違う銃ですもんね、猟銃は。
まあそうですね。
うん。うん、まあある程度までその、実砲というか飛んでいく、
はい、
部分の中で、そのある程度固まったままブワッと弾ける感じでしょ、
うん、
あれは。
だからブラックレインでマイケル・ダグラスもですね、ヤクザ吹っ飛ばせるわけですよ。
あ、そうそうそうそうそうそう。案内力はねえけどなって。撃たれた人間が吹っ飛ぶんだとしたら、撃った時にお前も飛ぶぞっていうね。ねえ、
うん。
ちょっとで、ね、その辺のね、銃の扱いがね、ひどかったのと、まあまあ、うん、長弾。
はいはい。
サイバー量といえば長弾じゃないですか。
まあそうですね。
うん。長弾の時の演出はちょっと控えめすぎましたね。
うん。
うん。あれやっぱ、ピーンっていう、
はいはい。
急にすべての BGM とかが消えて、
はい。
弾道がこう光になって、ピーン、クイーンって当たって、
はいはい。
ちゃんとバーンとこうローターを狙うみたいなのをやってほしかったですよね、
そうですね。
そこでかかるフットスタンプですよね。
うん。
でれれでんでんでんでんでんでんってそこでやってくれんと。
はいはい
はい。だからその辺のね、
うん、
敵の豆鉄砲感と。
はい。
なんか武器のチョイスの素人臭さというか。
あとは基本的にほら、シティハンターはアニメにしろ、うん、今までにしろ、
うん、
基本的に銃撃戦っていうか、
うん、
は、短めじゃないですか、時間的に。
あ、そうそうそうそう。
今回地味に長いでしょ。
そう、割とね。
だから垂れるんですよね。
そう、そう。海坊主が逃げ惑ってるシーン長すぎっていうね。
あと、隠しすぎっていう。
隠しすぎ、そう。
木の影に置きすぎっていう。
などで、その辺がちょっとね。
はい。
安かったな
ぁ。うん。
キャッツアイもなヘリコプター。
はい。
ヘリコプターを、うん、操縦してた人、
うん。
おっさんやったでしょ。長石さん。
あ、そうですね。
執事みたいな、
うんうん。
一瞬お父さんかと疑われたこともあった、
はいはい。
ヒゲの男性。
はい。
あれがちゃんとまだ、ヘリコプター操縦してたでしょ。
うん。
で、ただ長石ですみたいな形で、
うん、
顔も映らないから、背中だけ出てきてたんですけど、キャッツアイもそれぐらいでええねんと。 そんながっつり出てきて説明してくれんでええねんと。
うん。うん。海坊主が平謝りしなくていいんですよ
っていう。そうそう。そう、てかね、全般ギャグがお寒いし。
はい、
はい。あのシーン特に辛かった。
うん。
うん。で、はっきりちゃんとキャッツアイですって言ってしまうと、
はい。
ってことは、記憶は戻ったの?ってなるじゃないですか。
まあ、そうです。
瞳の記憶は戻ったんやなと。
はい。
で、戻ったってことは、歳とはどうなったんだと。
うん。
いうのがちょっと気になってしまって。
まあまあまあまあ。
うん。まあ、キャッツアイは犬気で海坊主が使ってたわけじゃなくて、オーナーとして貸し出してたのねとかね。
そうですね。
そこはええから。ちょっとね。
はい。
うん。まあ、ちなみにあれですね、お姉さんの声は、
うん。
戸田恵子さんが一人二役してましたね。
そうですね。うん、藤田さんがですね、
うん。
去年亡くなってるんで。
そう。ただ生きてたとしてもですね、はい、ちょっともう声がおばあちゃんだったのでですね。
まあそうですね。
うん、ちょっと辛かったですからね。うん、まあまあ、そういう意味ではまだ戸田恵子さんも高い声出なくなってるとはいえ、
うん。
うん。まあまあ、まあまあまあという。
まあまあ。
なんか、神谷明の声もね、
まあ。
まあ、許せるけどぐらいの。
まあ、今ほら、ちょうど、YouTube で、劇場公開記念で、過去作、出てるんですよね。
うん、うん。
それ見ると、やっぱりもう、第1話目とかと声全然違うっすもん
ね。そうそうそうそう。やっぱ、神谷明と言ったら、声優の声の艶としては、
はい。
山寺宏一なんて足元にも及ばないぐらいの高みにあった人じゃないですか。
そうですね。
アニメの声優としての第一人者といえば神谷明っていう時代がずっとあって、
うん、
で、一番油が乗ったところで干されるっていうですね。
まあ、ある意味自業自得ですけど。
いや、でもあれでしょ?あれギャラについてちゃんと業界を良くしないといけないと思って先陣切ったら、後ろから誰もついてこなかっただけでしょ?
はい。むしろなんか谷に落とされたって感じです
ね。そうそうそうそう。あっこで後ろから山寺宏一とかがちゃんと続いておけばこそですよ。
うん。
行動も意味があったというのにという
、はいはいはい、
うん、そうね、まあまあそのね、よくサバラジオで、
ええ、
次元大輔の声がひどいという話もしてはりましたけど、
はいはい、
まあちょっとそれに近いところはあるなと、
うん、
あれちなみに次元大輔だけなんで声変わらなかったかってご存知ですか？
いや、わかる、わしわかんないです。
あれね、この間声が一気に入れ替わったじゃないですか。
はい、
はい。峰不二子が沢城みゆきになったりとか、
はいはい、
ゴエモン役がある役のあの人に変わったりとか、アルフレッド・イズル派でおなじみのあの人に変わったりとか、
はいはい、
した時に、次元大輔も声のオーディションやったんですよ。
はいはい、
入れ替える予定で、
うん。
で、やっぱりその次元大輔の元々やってる小林清のイメージを崩さなくてできる人を探そう。
はい。
それやったら銀河万丈に戻したらどやねんってちょっと思わんとこないですけど。
思いますね。
ルパン三世の声一回変えたやないかって思いますけど。はいはいはい、まあ、あの時変えた小山真美ももうすっかり声おばあさんですけどね。で、その時に、こう若手とかバーって来るじゃないですか。
はい。
で、やっぱその声のイメージを変えないで行こうって言ってるのに、
うん、
オーディションに小林清来たらあかんやんっていうね。
ああ、なるほど。ダメですね。
で、結局、じゃあ小林さん来たし小林さんでってなったっていう。
はいはいはい。
だから小林清のままになったのの原因としては、
うん、
小林清ボケてる可能性あるなってちょっと思ってるんですけど。
降りる気はない
って、ね。そう、いや、というか、オーディションか。行ってみるかって普通に来るっていう。
まあ、こっそりですね、矢岡月が出てて、僕嬉しかったですけど
。おでん屋の親父役でね。
ねえ。
矢岡月はあれですね、途中で声質ちょっと変わっちゃったんで。
はいはい。
なんか都市相応の役やろうやろうというところで本人が動いてますからね。
うん。
うん、なんか若向けの役言うたらワンピースぐらいしかやってないですもんね、今ね。
はい。
うん。
僕は未だに OVA のバスタードとか家で見るんで。もう常にこう。
油乗ってる。いい頃ですね。
一番いい頃ですよ。
え、あれ、佐々木希とかも出てましたっけ?
佐々木希も出てるし。
佐々木希はあれ役ですよね?ルカイン?
カルス。
あ、カルス、カルス、カルス。ルカインって誰や?ルカインって誰や?ルカインってなんかおったぞ。ルカインって誰やったっけ?
ルカインって何でしたっけ?そんなんいないっすよ。
いや、ルカインって、なんかに出てくるやつおったなと。あ、ルカイン、レイズナーの敵や。 ルカインはレイズナーで塩沢カデとかやってた役です。
はいはい、はい。
あの、ザカールに乗ってるやつです。
お
う。はいはい。そうそう。カルス役ね。
うん。
そうそうそう。ね。それこそあの、ゲンダテッションも一緒に出てましたからね。
いや、まあ全然出てますね。
ね。
いつも通りのメンツですよ。
そうですよ。
はい。
CD ドラマもあのメンツやったっすかね、確かね。
そうです、そうです。
ね。
はい。
なんで CD ドラマで最後に自己紹介してるんだろうって思いながら聞いた覚えがあります。
僕の中であの、八岡月はあの、あれですよ、バスタードと、
うん。
あの、毛量戦記マダラのですね、ドラマ CD を未だに持ってるんで、たまーに聞くんですけどね。
あの、ちょっとぐらいのファンだったら話の順番が誰にもわからなくなってるマダラ。
そうですね。
なんか全然ついていけなくなるやつ。
はいはい。
まあね、まあ声優ね。
うん。ゲンダテッショさんはいつも通りでね。
いや、ゲンダテッションも声細なってますよ。
まあ確かに。
戦隊もののおもちゃの CM って長らくゲンダテッションさんじゃないですか。
はいはい。
まあもう終わりましたけど、ルパンレンジャー、パトレンジャーなんかは、
はい。
ルパンカイザーっていう声がやっぱりちょっと昔より迫力なくなってるなという。やっぱね、あの、銀河マンぐらいの時は油乗ってましたからね。
うん。
まあちなみにあれですね、あの、ちょっとした話で言うと、
はい。
キャッツアイの女刑事。
はい。
名前何でしたっけ？あさったにくん。
はい。
一瞬映ってましたね。
あ、でしたっけ？
あのね、レストランでステーキ食ってるシーンあったでしょ？
あ、はいはい。
あの時ね、寮の隣のテーブルに座ってた人が、
はい。
あさったにくんでした。
あ、ようよう見てますね。
あの、緑色のスーツに、うん、あの、黄色のネクタイしてたので、
うん、
銀シャリの舞台衣装みたいな格好してたんで、
はいはい。
あさったにくんいると思って。
はい。
近所にあの、非分症で悩んでる課長おらへんかって思いながらね。見てたんですけど。
はい。今回のあの、一応、メインキャラのヒロイン、
うん、
って言えばいいんですかね。あの、若い女の子役の人どうでした？
アイちゃん役でしょ？
アイちゃん役。
ビデオガールのドラマでヒロイン2役やってた人でしょ？
はい。恐竜バイオレットですよ。
あ、そうでしたっけ？
恐竜ジャーの、千葉茂の孫娘役。
はいはいはいはい。
で、二代目になるやつ。
あれやってたんでしたっけ？
はいはい。
あ、そうか。
うん。
そっかそっか。あの、恐竜じゃ普通に見てなかったので。
はいはい。
はぁはぁはぁはぁ。あ、いや、でも普通にうまいなぁと思いながら。
うん。
うん。声優全然できるやんという。
できますね。
うん。
本当に。
うん。うん、あ、そうか。恐竜バイオレット、そうか。
うん。
ほんまや。イートヨマリエや。
うん。
なるほど。
あの、それ、僕もね、あの、なんか、その、イートヨマリエさんっていうのは、
うん。
見に行く日の朝の、ジップサタデーでしたっけ？
はいはいはい。
あ、あれでやってたんで。
なるほど。いや、あの、恐竜じゃチラ見しかしてなかったんで、
はい、はい。
恐竜バイオレットメガネかけてたじゃないですか。
ええー、そうですね。
うん、だから全然繋がってなかったっすね。
うん。
千葉茂の孫娘ぐらいしか覚えてない。
はいはい。
そうか。いや、うん、でもまあ、うまかったです。
うん。
うん。ちょっとびっくりした。
やっぱりあの、違和感がない声優さんを連れてくるのは非常にいいですね。
そうですね。
ええー。
オカマは若干違和感ありましたけどね。
オカマはもう、まあ、オカマだからいいっすけどね。
オカマ役をやってるチュートリアル得意にしか聞こえなかったんですけどね。
はいはい。
あの役こそ、八岡月にやらせてはどうかと。
うわぁ、まあ、ぴったりでしょうね。髪の毛の色も紫色だしなんか。
そうそう、完璧にこなしおるやろと思いますけどね。はいはい、
完璧にあの、ラムネ4って。ラブネのあのダサイダーみたいになる。
ダサイダー、そうそうそう。ダサイダーにオカマ役やらせた感じにやってくれると思いますけど。
はい。
まあね、なんかまあまあ過去のね、登場人物もチラチラ出てたりもするので。
うん、
まあその辺ね、
はい。
ちゃんと見てた人なら楽しいよと。
うん、ただですね、
うん。
今回あのもう予告編の段階で。
うん、
大塚芳忠が出てきて。山寺宏一の組み合わせなら間違いなくこいつら敵だなって思いました
よ。そうそうそうそうそう。
しかも山寺宏一が好青年の役って。絶対途中でこいつ声色変わって敵になるなって思いました。
そうそうそうそう。山寺宏一が好青年の役やってて、
はい、
敵に寝返らなかったのって、
うん、
あれちゃいますか、あの、デビュー作のメガゾーン2-3パート2の時ぐらいちゃいますか。
うん、そんなもんですね。うん、
あの時あの、しょっぱなで射殺されてズタズタって殺されてますから。
はいはい。
そう。あの、メガゾーンで言うとね。
はい。
こう、新宿を戦場にするっていう話じゃないですか、今回の話。うん、 そしたら新宿の有名な場所って言うても新宿空やと限られてくるから、
はい、
高架、
はい、
電車の高架があってそこに幹線道路通ってるよっていうところとかがよく出てくるじゃないですか。そこが戦場になるって言われたら、うん、それメガゾーン2、3パート2で見たしっていうね。やってたしそれって思いながら。
うん、
まあまあ、あれですよ。最初の、
ええ、
最初の10分からは、まあ、ちょっと固めつぶってみるぐらいやと。テレビで見たスペシャルにしてはリッチやなって作りではあるんですけどね。
はいはい。
やっぱり80年代中盤ぐらいの劇場用アニメのクオリティを知ってる人間からすると、
うん、
劇場のクオリティじゃないなと。
そうですね。
なんかやっぱりね、新宿を舞台にって言われたら、なんか現場対戦ぐらいのクオリティ期待してしまうじゃないですか。
うん。
A として。
はい。
だからちょっとね。
うん。
まあまあまあ、まあ、うん、こないだのルパンよりはだいぶマシだけれども。
はい。
もうちょっと頑張ってほしいなと。
うん。
800円やったらええけどぐらいですね。
まあ、そうです。まあ、なんか、カードもらえたからいいかなって思いましたけど。
カードもらえました？
もらえましたよ。
なんか入場特典みたいなやつ。
ええー。
あ、そんなんあったんですね。
ありましたよ。いります？
いや、いらないです。
あ、そうですか。
もらえてないって思うと悔しいですけど、欲しいかって言われたら全然欲しくないです。
はいはい。
うん。そんなんあったんですね。
僕、ツイッターに置いといたやつですけど。
あ、そうなんですね。ちょっともう一回見ときます。
は
い、なるほどね。あれですよ。ってことは、梅田はもうなくなってるんやと思います。
多分そうですね。
うん。はあ、なるほど。
うちのところは多分余ると思いますんで。
人工的にね。
はい。
あ、なんかポストカードみたいなやつですか。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
ポストカード、テレホンカードぐらいですね。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
うん。ちなみにあれらしいですね。ムビチケカードとかを買うとですね。
はい。
伝言版キーホルダーとかがもらえたらしいですね。
うわぁ、いらねえ。
ねえ。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ、でも良かったんじゃないですか。
良かったけど、やっぱり僕的には、
うん。
野上さんがですね。
うん。
スカートにスリットが入ってなかったんで、わりかし普通の格好になってたのが残念だったですね。
もうすっかり声優さんも名前も変わってしまい。
名前も変わ一門に入りましたんでね。
そうそうそう。あれですよね、他にも一流祭一門の人いるじゃないですか、声優で。
確かいますね。
で、ややこしい。
はい。
覚えられへん。
はい。
まあ、森幸の人ですけどね。
うん。
要は。
はいはい。
浅上陽子さんですよね。
浅上さんですね。
うん。今、一流祭春水さんになってますけどね。
それなんかね、春美っていうらしいですよ。
春美なんですね。
うん。
あれですよね、確か忍たま乱太郎の、
はい。
デブ役のこの声、やってる人も確か一流祭一門ですよね。
あー、確かなんかそんな覚えが。
うん。そう、確か。
うん。
まあ、あれですね、オープニングエンディング曲を聞いて、
はい。
うろ覚えやけど全曲知ってる人が多分一番楽しいでしょうね。
うん。だいぶ映像見ながら、結局、うん、作品自体が、だいぶ思い出補正がかかるんで。
そう。ただね、僕ね、シティハンターの曲ね。
はい。
僕適当に音楽を聴きたいときには、この山ほど曲が入ってるホルダーからランダムにかかるっていうのが携帯の中にあるんですよ。
はいはい。
そこにシティハンターのオープニングとエンディング全曲入ってるから。
はいはい。
僕ね、2、3週間に1曲ぐらいのペースでシティハンターのどれか聴くんですよ。ってことは1年通したら、
うん。
だいたい全部1年1回2回聴いとるんですよ。
はいはい。
懐かしくない。あんまり懐かしくないから、
はい、
思い出補正がちょっと弱いです。
僕はどうしてもエンジェルボイスでしたっけ？
はいはいはい。
あれを聞いてる間ずっとですね、うん、突撃ラブハートが頭の中で代わりにかかっててですね。
なんでですか？
わかんないんすけど、なんかノリが似てるんで。
まあ似てる似てる似てる、
でもなんかあれですよ、映画見終わった後に、
うん、
劇場から自宅への帰り道約100キロですよ。
2
時間の間、僕しか車走ってなくて、ずっとゲットワイルドかけてたら、なんか盛り上がりますね。
アスファルトタイヤを切りつけながら
暗闇走り抜けてるなって感じしますよ本当に。
なるほどね。いやそこはでもあれちゃいますか、ちゃんとのランニングトゥーホライゾンとかもかけてあげないとダメなんじゃないですか。
まあ一応ですね、かけながらも行きましたけど、
うんうん、あの歌へったくそなやつ
でもやっぱりゲットワイルドかけちゃうんですよね。
そうそうそうそうね、うん、まあね、エンディングとかは良かったですけどね、
うん、
ちゃんとあのテレビシリーズに合致した絵作りになってて、
はい、過去の名場面集を新しくね、うん、書いて出してたんで、
あ、それどころかのゲットワイルドのなんかあのぼやーっとした街並みみたいなやつも、はいはいはい、一応新規作画でしたもんね。
そうでしたね。
そこに力入れるんやったら、
うん、
途中の海坊主とかの絵が乱れてるのどうにかしたらってちょっと思いましたけどね。
思いますね。
いやまあ、だからといって続編が見たいかって言われたら微妙ではありますけど。
いや、平成が終わるタイミングだからこそ、
ああ
今見るべき話、作品であって、
うん、
じゃあこの後、5年後とかに見るかって言われたら多分見ないっすね。
あとあのエンジェルハートの劇場版とか今更作られてもポカーンってしますしね。
もう何作られてもエンジェルハートもうドラマで見たからいいですよ。実写ドラマのやつでいいです
って。あの、サイバリオがちっこいやつ。
はい。
サイバリオのくせに190ないやつ。
ないやつ。え、あれの劇場版だったら見たいっすわ。
ああ。え、エンジェルハートのドラマって、
はい。
え、海坊主とか出てきたんですか？
海坊主出てきてましたよ。
誰がやってたんですか？
え、ブラザーコーンじゃなかったでしょ？
あ、そうやそうや
はい。
そうでしたわ。はいはいはい。あ、それ、上川拓也がやってたやつね。
そう。
いや、エンジェルハートね、悪かないんですけどね。
うん。
結局、香り死んでるやんってずっと心に引っかかるでしょ。
そうそうそうそう。で、ドラマだとアイブサキやんってなっちゃってですね。
そうそうそう。あの、普通に可愛いやんっていう。
そうそうそうそう。
髪の毛短かろうが何しようが可愛いから、役に合わへんやんって思ってまうやつね。
うん。
あ、そうや、ドラマあれでしたね。サエコ役が高島玲子でしたね。
そうそうそう。
そこだけ完璧。
そう。
ですね。
はい。
まあ、今回はね、シティハンターあれでしたね、昔のやってたこと通りやんっていうのも当たり前で、
うん。
監督テレビシリーズ作ってた人でしたからね。
そうですね。小玉さんですよね。
そうそうそうそう。はい、なので、そこはま、しゃーないと。
まあ、ぶっちゃけ、それで良かったと思いますよ。
うん。
うん。
うんうんうんうん。
そんななんか目当たりしいことなんか何も求めてませんでしたし。
それをやるにはちょっと力がかかりすぎますよね。
ですね。
まあまあまあまあ。まあ。
うん。
まあいいんじゃないでしょうか。
うん。
うん。
ぜひね、なんか、間違いなく今年の終わりぐらいにはテレビで見れるとは思いますけど。
うん、そう。10チャンネルでね。
10チャンネル。今言っといた方がいいっちゃいいですね。
うん。東京の人なんかは、
はい。
東方シネマズ新宿で見るべきって言ってました。
うん。
うん。それはもう最初の10分のために。
はい。
あれ東方シネマズのところなんで。
ええー。
うん。それをやると楽しいよっていうのを言ってましたんで、まあまあ、すっごい今年のアニメですね、そういう意味でね。
はい。
さっきの平成の話もそうですし。
うん。
うん。
やっぱりね、なんか大画面でね、ゲットワイルドが流れてくる映画なんて、これしかないはずなんで。
そうそうそう。
もう、金輪際これしかないんで。
そうそう。新曲出せない理由が一つあるから。
はい。あ、まあまあ、ゲットワイルドからその次の曲に流れてるっていうのも、うん、まあ大体わかりましたんで。
そうですね。
スティールラブハーに流れようが、最後の一言はいらんかったと思いますけど。
そうそうそう。いや、だから全般下ネタがしょうもないんですよ。
そうなんですよね。
昭和の下ネタなんですよね。
でも逆に昭和の人たちはあれで通じてたっていうのを思うと。
いや、テレビで見ててもね、そのシーンいらんって思いながら見てた気しますよ。
ああ。
うん。そこ満載にされたらそら辛いっすよね。
もうなんか軽くでいいんすけどね。
うん。テレビ見てて西川清がずっと軽滑りしてる時ってあるじゃないですか。
ありますあります。
なんかずっとあの感じ。
はい。
ね。そう。なので、ちょっとね。まあ、あれの編集版欲しいですよね。
あ、そうですね。
もっこりレスバージョン。
もっこりレスバージョン。
っていうかね、人と思ったんですけど。
はい。
まあ、今回の話、そのヒロインの、その、まあ、交際。
はい。
を使った、その認証を敵が行いたいから。
うん、
そのヒロインの身柄をさらおうと狙っているっていうお話じゃないですか。
はい、はい。
で、ヒロインはあの医者を目指してるんだけど、
はい。
学費とか生活費稼ぐためにモデルとして活動してると。
ええー。
で、追ってるやつはお金持ちじゃないですか。
はい。
中の事務所かなんか作って引き抜いて、で、部屋借りたったから、セキュリティしっかりするから、入り口のところ交際認証にしたからよろしくって言ってそこのデータ抜いたら終わったんちゃうんかって思うっていう。
いや、そもそもだって、その愛ちゃんが出演してる CM の、CM のプロデューサー側なんでしょ？
そうそう。
しかもコンタクトレンズの CM なんでしょ？じゃあもう終わりじゃんっていう。
コンタクト作ってあげるからちょっと測るねって言ったらいけるやろっていう。
全然シティハンター絡まずに終われました。
そう。新宿で、まあ死人が出てないにしても。
はい、はい。
死人出てないっていうか、敵は結構死んでる気するけど。
お父さんも死んでますけどね。
そうそうそうそう。
大塚宝珠も死んでますよ。
大塚宝珠、おでこに穴開きましたからね。
絶対大塚宝珠、いきなり上着脱いで格闘とかするんだろうなって思ってたら、普通に頭打ち抜かれて死んじゃうから、ちょっと残念だったっす。
そうそうそう。ひどい。
はい。
明白に死んだ、あの人だけ。
うん。
で、その殺した後で山寺宏一が、
はい。
今日から俺が何々だ文句のある奴はあるかみたいなこと言うじゃないですか。
はいはい。
周りにいる人あんたらの客やから関係ないやろと。
ええって思いますよね。
ね。
はい。
いや、知らんしって言えよ、お前らっていう。
はいはい。あれでもなんかほら、サイコフレーム使ってそうなドローンを操作する。
そうそう。そう、使ってた、使ってた。あれサイコフレームっていうか多分、NTD システム乗ってる。
はい、乗ってますよね。
うん。
あれ操作する端末、
うん。
打ち抜かれてたっすけど、
うん。
もう一個なかったっけって思いましたよ。
そう、そうそうそうそう。もう一個ありましたし、
ええ、
コントロールするためのアタッシュケースあるじゃないですか。
はい、はい。
あれをサイバーリョーが最後に言って、ドーンって言って部品がバラバラってなって破壊されるじゃないですか。
はいはい。
あれ言ったら端末でしょ、
はい、ええ。
なんでそんなに飛んでるパーツにコンデンサーと抵抗が入ってんねんと。
あと、ボルトとナットです。
ボルトとナットと。かなりなんか機械的に作ってんねんなっていうのを見てて思いましたね。はい、すっごい大きめの抵抗3つ連なってるやつとか飛んでましたからね。
あ、飛んでました、飛んでました。絶対なんか多分片手で持てる重さじゃないはずですよ、それだったらって。
そう。みっちり機械ですよね。ね、その辺がね。
はい。
まあ、ちょっと突っ込みどころとしてはあるなと。
だいぶ面白かったですね。
まあでもあれですよね、牧村香織がですね。
はい。
子供の時の写真としてハンマー持ってて、えってみたいなんて、漫画原作でもあったじゃないですか。
ありました、ありました。
うん。その時に絡んだお話とかがあるところとかは良かったんでしょうけどね。
良かったけど、どう考えても、展開が読めて最高だったですね。
そうですね。シティハンターで30周年で、話を作るとしたら、どんな話がいいと思いますかって言ったら、
はい。
100人中85人ぐらいが書いてきそうな脚本でしたもんね。
ですね。
で、演出もどんなんやったらみんな嬉しいかなって言ったら、100人中95人ぐらい、言うてきそうだ。
はい、はい。
やっぱ主題歌満載にしましょうみたいな。
だから今回の作品見て、不快感を覚える人はいないはずですよ、そんなに。
ツッコミ入れるのはね。
ええー。
まあ入れながらもまあ楽しい部分ありますからね。
それはやっぱり古典芸能に対するツッコミなんで。
そうですね。
ええ
ー。なんかね、でもね、もうちょっとね、過去のキャラクター、絡めるんやったら絡めるで、
うん。
昔の寮の相棒の金髪のやつとかいたじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうの出てくるとか。
うん。
あとキャッツアイも2回もキャッツアイのオープニング、同じ曲かけんでええから。
はいはい。
うん、それやったら、パート2の、オープニングとかかけてくれたらええのにっていうのとかはね。デリンジャーの方が俺好きやけどって思うんですけど。
なんかやっぱり基本エイベックスが抑えてるところが多かったらしいんで、キャッツアイは違うらしいですね。
あ、うんうん。キャッツアイってだってサンライズでもないでしょ。
でもないんで、
うん。うん。
だからなんかその原曲じゃなくて、なんかアレンジバージョンが使ってたっていうのは聞いたっすけど。
うん、うん。うん、だってキャッツアイなんかテレビ作ってたあれちゃいます？東京ムービーとかあの辺ちゃいます？
うん。
ルパンの流れでしょ？
そうですね。
だってキャッツアイ確か、あれ、杉野明夫やったでしょ？キャラクターデザイン？
うん。
だからコブラみたいな絵やったじゃないですか。 なんかコプラとかブラックジャックの最近のアニメとか。
はいはい。
そんなイメージでしたけどね。
って考えるとあれですね。そろそろ劇場版コブラとか見たいですね。
そんなんしたらね、またね、コブラ役が山寺宏一になってしまったりするんですよ。コブラやるにしてもどこやるねんですけどね。
まあそうですね。
てかコブラやって山寺宏一なんかにされた日や、
はい。
松崎しげる生きてるやろって言いたなりますけどね。
なりますね。
あの、癖のあるコブラね。
はいはい。
ダメにーっていうやつ。ね。そう。なので。
うん。
まあ、まあ、あの、あれですよ。あの、女キャラの裸はちょっとリアリティやってよかったですけどね。
いや、でもなんかあの、野上さんがですね。
うん。
お色気がなかったんで。
あの、野上紗栄子で僕ちょっと今日調べてて。
ええ。
ヤフー知恵袋で。
はい。
もがみさえこからのあの、もっこり貯金は支払われたことはあるのでしょうかって質問してきてるやつがいて。
はい、はい。
お前はストーリーを理解する力がねえなって思いましたけどね。そこないのが肝でしょうがっていう。
うん。そうですね。
うん。まあ、シティハンターね。
はい。
まあよかったですよ。
うん。
うん。うん。さっきも言いましたけど、あの、オープニング、エンディング、全部、うろ覚えぐらいの人が一番楽しいのと。
はいはい。
それでも、キャッツアイとシティハンターは、投資で読んでて大好きです、みたいな感じやったら、より楽しいでしょうね。
でしょうね。
リスナーさんも見てる人多そうですけどね。
うん。多分、今年ナンバーワンアニメじゃないんですか。
あの、世の中はあれですよ、あの、コードギアス、見に行って。
はいはい。
って涙してる人もいますよ。
あれ OVA はあれ違うんすか？
OVA はあれ昔の話とか。
そうなんす。
うん。
はあ、ははあ。
そう。まあまあ年代的にシティハンター見てた人も多いと思いますし、さっきも言いましたけど、うん、関西人は。
はい。
うん。あの思い入れも強いでしょうから。
うん。
まあまあまあ、なんでしょう。あの安くチケット手に入ったら迷わず行けって感じですね。
はいはい。
僕1500円で行ってきましたけど。
なんかですね、うん、僕行った時に、なんか会員に入ったら1100円で見れますよって言われたんですよ。
おー、ほうほうほう。
手続きめんどいからいいわって言ってしまってです
ね。結構その1800円と1100円の間に許せるラインとかありそうな作品ですけどね。
ありますね。ふと思ったら1100円で見た方が良かったかなって思いますけど。
そうそう。1100円やったら許せるレベルですからね。
はい、はい。
1800円やとちょっとね。
なんで映画ってみんな1800円なんだろうって普通に思いますね。
そうそうそうそう。で、また短いでしょ、シティハンター。
90何分。
うん。多分ね、あれ予告とか完全に抜いたら実質90分ぐらいだと思う。
予告長いっすね。
うん。
今回。
そう。あと最後に言い忘れてたんですけど。
ええ
ー。メカデザインが秋高美香さんだったので出てくるドローンとかは割と好きです。
ああ。うん。車も山根君としてだったんで。割と好きだったです。
ロボットアニメ作れよっていうスタッフですね。
そうですね。
完全にね。
はい。
ことぶきつかさもおんねんし。
ええー、それはサイコフレームも出てくるなって思いましたよ、ね。
出てくる出てくる。脳波でコントロールしてるし。
はい。
脳波でコントロールしてるって意味では山寺宏一より、
はい。
完全に黒崎くんやった人いるじゃないですか。
秘書の方ですね。
秘書の、はい、秘書の黒崎くん役やった人。
はい。
あいつ、何十台ものドローン同時に脳波で動かしてて、あいつ多分ニュータイプですけどね。
もしくは多分強化人間系でしょ
う。そう、強化人間多いな。
多いっすね。シティハンター。
ね、あと牧村香織が未だに25歳っていう設定やってびっくりしましたけど。
ビビりますね。
え、ってことはまだサイバリオ34、5っていう。
はい。
まあ年齢本人も分かってませんけど。
ええー。
うん。なので、まあまあまあ。まあまあまあ。
まあまあ。
まあ。
うん。
まあ見に行って損したとまでは言わないですわ。
ただ見に行っておいた方がいい映画ですね。
うんうん。劇場でね。
うん。
広い心で。
広い心で。
うん。楽しく突っ込みながら。
全然もう何をどうやってもシティハンターだから見に行った方がいいっすよっていう。
そうそうそうそうそう。ね。そう。なので、まあ、見に行った方は、感想などいただければと思います。
はい。
はい。LINE の公式アカウントか、有料配信実験用アカウント。
はい。
あるいはツイッターのシャープ桜川マキシムで、シャープ桜川マキシムスペース、シャープ XYZ で言ったらいいんじゃないでしょうか。
あ、そうですね。
多分もうそんなハッシュタグになってたりするでしょ
う。
うん。と言いつつちょっと調べてますけど。シャープ XYZ はやっぱりシティハンターの感想が流れてました。
ああ。もう後がない。
後がない。
はい。
そう。なのでね、
はい。はい。
一つよろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。
はい。桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。